今日は先ほども子どもさんが来てくださったように幼児祝福礼拝をしています。で、子どもさんたちが成長するということは本当に私たちにとって大変な願いであり、また希望であり、喜びであります。で、教会において子どもさんたちが本当にこう成長するということは、これから私たちの次の世代を担ってくれる人たちが、受け継いでくれる人たちが育つという意味でも大変重要な課題だと思います。で、神様が子供を育ててくださるんだという、その一番大事なところを私たちはついついこう忘れて、誰かが何かが子供を育てるというふうに思うけれども、実はそうじゃないんだ、神様が育ててくださるんだということを、こういう機会にまた共に覚え、また神様にお願いしていきたいものだと思います。古代ローマのキリスト教徒たちはその挨拶にメメントモリという言葉を交わしたそうです。メメントモリというのは何時死を覚えよという意味です。どんなに元気よく、またどんなに隆盛を極めていたとしても、いずれ滅び去って消えていく命だ。また私たちが消えていく時もですね、特別私たちだけが消えていくんじゃなくて、本来そうなんだっていうことなんです。例外として消えていくんじゃなくて、消えていく、滅びていくっていうのは、それは人間本来の姿なんだ。自分たちの限界、どん底、そういうのはあってはならないように思う。こんなことあっちゃならない。スースースースー成功してずっと健康に行くことだけが本来の姿であって、何かつまずいたりとんでもないことが起こる、これとんでもないことだと、あっちゃならないことだというふうに思いますし、しかしそういうことってあるんだ。そういう思いを込めてメメントモリという挨拶を交わした。そのどん底から今を見よう。今もし健康であり成功していても、この姿は変わるんだぞ。それはまた自分を頼みとしないで、神により頼む信仰を常に持っているということに重きを置く内容があると思います。神により頼む信仰へと心を向ける、その祈りでもありました。今日読んでいただきましたコリントの信徒への手紙というところで、このパウロという人はコリントの教会の人々に対して、自分たちがアジアで受けている苦難についてぜひ知ってほしいと訴えています。で、それは耐えられないほどひどく圧迫されて生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでしたとあります。もう耐えることができません。沈んでいく船の状態です。まあ、先ほど私の話、小さい時の経験をしましたけど、本当にそうなんです。もうあかんと思う。立ち上がる力がない。ある人が人から責められる、自分の失敗、あるいは自然の災害、交通事故、なんかこうある。パウロの場合は伝道していったためにアジアという地方でひどい目にあった。そして 内部でもですね、いろんな矛盾を抱えていた。そして何回となくですね、リンチに遭うんです。でこのパウロを殺そうという人がパウロの行くとこ行くとこついてくるんです。ですからパウロは神様から見放されたとまで思うんです。これは神様がしてらっしゃることだと。で、神様に見放された、そういうことをですね、死の宣告を受けたというふうに受け止めるわけです。で、パウロはですね、そう言いながらですね、人間は実はそこに到達しないと本当のものが見えないよって言うんです。そこに到達し、そこに出会っていかないと、新しい自分というものを、新しい命というものを発見できないんだ。肉体的にも精神的にももう限界を超えた状況であり、生きぬ望みさえ失ってしまったというところに置かれた。旧約聖書の呼ぶ記というのがありますが、ヨブという人は立派な人だったんです。このヨブがですね、一夜にして全財産をなくし、家族を失い、また自分の健康もむちゃくちゃになって、もう本当にひどいことになるんです。で、そのヨブはそのことをですね、神は私を殺そうとされるかもしれない、神様が殺そうとしている。で、友達がですね、それはお前が何か悪いことしたからそうなったんだ、何か罪を犯したからだ、早く悔い改めろと勧めるんですけど、ヨブはそんな悪いことしてない、神様が悪いんだ、わしは別に特別悪いことした覚えない、そういう論争がこう続くんですよね。で、神様が私を殺そうとしている、神が私の敵の側に立つ、神から見捨てられたような状態に置かれている、それがパウロのこの死を宣告されたようなものだという状況です。そこでですね、パウロが言うのは、もう自分を頼りにするのはやめたっていうんです。もう死を宣告されるような状況になっても、なんとか頑張ろう、なんとか頑張ろうと一生懸命頑張って、そしてその対策を練って練って練って練ってしてたけども、もう自分に頼るのはやめよう、そして死者を復活させてくださる神を頼りにする、死者を復活させるというのは、この絶望の中から新しい希望と力を与えてくださる神様がいる。自分はダメだ、もう自分の中にもう力はないけれども、お前って言って呼び出してくれる、引き上げてくれる神様がいるんだ、その神様を頼りにする、絶望のどん底で神に出会う、パウロはそれを知ってほしいと言ってるんです。苦しみと悩みと、こんな辛い経験をしたっていうことを知ってほしいって言ってるんじゃないんです。パウロはそのどん底で復活の主、よみがえりの神に出会う、その出会いを知ってほしい。私は最近ですね、一人の中学生の相談に乗っております。この、中学生はですね、いろんなかわいそうな状況に置かれてですね、自分をどうしようもない、学校行こうと思うんだけども行けない、行きたいんだけれども行けない、そしてその家族はもう辛くて辛くて仕方ないんです。別に暴力振るったり非行したりはしてるわけじゃないけども、どうも気力が湧かない。で、私に相談されてもですね、私はただそう言って、その中学生の話を聞いたり、そうかそうかそうかそうか、でもゲームばっかりしてるもんだから、 まあ、ゲームばっかりしてなと、ゲーム依存症になるぞと。もう朝起きてからずっとゲームの疲れっぱなし。ゲームしてたらも辛いことを忘れるのかと。そうなんだ、そうか、もうそしたらでもしてもいいけども10時半になったらやめようって言って、で約束して10時半までも してるのも大変だけども、そういうのも大変な時にですね、私を呼び出すんです。で私はそこ行って、まあ家族の人と一緒にお祈りしたり、聖書を読んだり、悩みを聞いたりするしかないんです。呼び出せる都度に都度そこへ訪ねていくしかできない。なんか俺も教育者だけども適当ないいこと言ってやろうと思うけど、そんなこと言うても全然入っていかない。いいかなと思ったらダメ。そんなある日ですね、突然この少年の方からですね、まあ、電話があったり、その保護者から電話があったりして、まあ、曇りが晴れるようにさーっとこの気持ちが良くなったっていうか治った。それは嬉しいですよね。子供が健康になってくる、で行けなくなってた学校に行くようになった、自分から進ん でゲーム機バットで壊しそうとしたんだ、でも壊れんかったから水につけたんだと。いやいやすごいな、これが俺をダメにするなんて言って、でもそこで新しい命っていうか新しい自分に出会った。すごいな。理由は分かりません。しかしですね、この保護者がこのように言われたんです。この子供のために私はうつ病になった、そして必死に祈った。私はこの子のためにひどい目にあったけれども、この子のために祈るということを覚えた。そしてその祈るということを通して神様というものを本当に信じるようにさせられてきた、おっしゃいました。もうこれは何代も続いているクリスチャンホームなんです。小さい時からもう聖書の話やらもうよごよ知っている人なんですが、子供のそのことを通して祈るということを覚えました。パウロはこの死のような思いの中で復活の主に出会った。生き返らせてくださる、死をも超えてくるその命というものを示された。それを知ってほしい、それを人々に明かしし、その勝利を共に祈るのです。コリントの教会の人たちがこのパウロのために取りなしの祈りをする。そしてその祈りは多くの人たちの喜びになる。それが教会というものを作り上げていく。私たちの教会、私たちが教会に属する、それは何でしょうか。教会っていうのは集まるんです。エクレシアっていうんです。別に教えを学ぶとこでもないんです。日本は教える会って書いてますけども、教える会じゃないんですよね。集まるとこなんです。呼び集められるとこなんです。そしてそこでみんな痛みや弱さや喜びやそういうものを持ち寄って、そして祈り合うとこなんです。ポツンと一人ですね、主キリスト神様だ。そういうこともとっても大事なことですが、教会というのは一人だけ心を静かに持ってスーッと帰る、そういう時もあるでしょう。 しかし教会っていうのはそれだけじゃないんだ。それだったら一人家でやっててもいいんです。集まるっていうのは何かというと、人の弱さに触れたり、そのために祈ったり、あるいは自分が祈ってもらったりするところなんです。パウロは私のために祈ってほしいと言ってるんです。それは自分を助けてくれということだけじゃなくてですね、そのことによって、そうすれば多くの人のおかげで私たちに与えられた恵みについて、多くの人たちが私たちのために感謝を捧げてくれるようになるのです。互いの痛みを覚え合い、主に結びつき、祈り合うのが教会なんです。人間は誰も病気になったり、迷ったり、生きる勇気を失ったり、罪を犯したり、ダメな自分と出会ったり、本当に泣きたくなるようなことにぶつかります。そして教会っていうのは、何もそんな健康な立派な人たちの集まりじゃなくて、実はそういう傷ついた罪人たちの集まりなんです。そしてその賭けのあるものの群れであるんです。だからこそお互いのために取りなしの祈りをする必要がある群れであり、そこにこそ本当の交わりが生まれます。病気を治してください、自分の息子を助けてください、神様、そんなふうに言うのは御利益宗教だ。そんな商売繁盛しますように、病気が治りますように、受験が受かりますように、そんな信仰は偽信仰だって確かに言えるでしょう。しかし私たちは自分の持っている大変な重荷、悩み、叫びたいこと、それをどっかに置いて信仰ってあるんでしょうか。困った時の神頼みと言われるかもしれません。いいじゃないですか、困った時の神頼み。それから始まるんです。そこから本当に浮き上がるんです。引き上げてもらったものが、本当に今度は人のために祈ろうかな、思い始めるんです。教会に祈りの日がなくなると、それは教会は形だけの命の失った建物になってしまいます。宗教改革によって明らかにされた教会観は、福音を正しく述べ伝え、聖霊天を執り行うということに加えて、御言葉への応答の祈りがなければならないんです。それが教会の固有のものとして述べられれば、本筋から離れてしまうでしょう。教会にもしそうした痛みや担い合う、そして祈り合うということがなくなったら、塩味をなくした形だけのものになってしまいます。だから私たちは遠慮なしにですね、本当に祈ってください、助けてください、助け合いましょう、そういう共同体に成長していきたいものだと思います。自分を頼るのをもうやめて、神に頼る、そういう教会に成長したいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、パウロが大変な痛みの中で、もう自分に耐えるのはやめた、神様に耐える、本当に私たちが本来神様に耐えり、神様が全てのことを守ってくださることを、そこに思いを馳せることを忘れて、人間の力ばかりを頼りにしがちです。神を頼りにするときに初めて自分たちの力が生かされます。どうぞ私たちの子供たちをも神様の祝福のうちに置いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。